10、市政一般質問。市民生活、環境などで活発な発言。12月7日、8日、11日、12日、13日の5日間にわたり、19人の議員が市民生活に関わる諸問題をはじめ、富士見市の将来を見据えた課題や施策等、市政一般について、市長、教育長等の考えをただしました。ここでは、定められたスペースで質問者が執筆した原稿を掲載しました。11、上杉隆也、21、未来クラブ。安心安全な街づくり。1、市内交通のさらなる利便性を。問い、デマンド交通実証実験の途中経過を踏まえた再実証実験の可能性は。答え、10月までの利用については、高齢者の通院などの移動手段としての需要が多いと捉えている。今後も利用の増加や十分なデータ収集が見込めることから、現在のところ、再実証実験は予定していない。問い、実証実験の終了後、再開や本指導を望む声が大きくなっていくことが想定されるが、今回の実験を踏まえ、慎重な検討と議論を重ね、市民の多くが納得のいく結論が出るのか。答え、取得したデータの分析を進め、市民にとって利便性の高い公共交通の構築について協議していきたい。2、地域の防災力の向上を。問い、3度目の訴えとなるが、やはり災害を予測できた段階での事前警告が必要であると考えるが、来年度以降の対策として検討はされるのか。答え、災害時には時系列マニュアルの作成などをして対応をしていきたい。12、田中隆、21、未来クラブ。1、今後の公共施設のあり方について。問い、今後の公共施設のあり方をどう議論していくのか。答え、公共施設マネジメント推進には、市民や議会への十分な情報提供と合意形成が非常に重要と考えており、市民、議員、行政が一体となって議論、検討できる仕組みについて、先進事例を参考に検討し進めたい。問い、今後のあり方を議論する際は、政策担当課が中心になる必要があると認識しているが、答え、政策担当課の役割がますます重要になると考えている。2、民法改正への対応について。問い、条例や規則等の改正が必要になるが、市への影響は。答え、200を超える関係法律が改正されており、市の令規においても、すべての令規において精査する必要があるものと認識している。問い、市民や市内商工業者への周知に対する見解は。答え、広報やホームページ、パンフレット等を活用し、周知を図っていきたい。
13、吉原隆義、21、未来クラブ。1、生活サポートセンター富士見の事業拡充及び体制強化について。問い、常勤2人、嘱託1人配置へ体制強化する考えは。答え、今後、就労支援の強化、地域の社会資源との連携強化、 相談の困難ケースへの対応、フードドライブ活動の拡大などに取り組んでいくことから、体制強化について検討していきたいと考えている。丸2、旧富士見青年の家跡地整備の現況及び周辺道路の整備について。問い、市道第5201号線及び市道第5206号線舗装工事の考えは。答え、現在、青年の家跡地利用について、県との協議を進めているので、合わせて検討していきたいと考えている。問い、市道第5201号線及び市道第5206号線不法駐車根絶の考えは。答え、東入間警察署に対し、駐車禁止の交通規制をかけるよう要望するとともに、瓶沼川を管理する川越県土整備事務所と車両駐車対策について協議していきたいと考えている。14、斉藤貴博、21未来クラブ。丸1、活気のあるまちづくりについて。問い、ふるさと祭りの特徴は。答え、市民祭、産業祭、環境フェアが一つになり、多くの模擬店でにぎわい、市内で最も大きなお祭りとなっている。問い、花火大会の開催の考えは。答え、過去は開催できたが、現段階では場所と予算の確保が難しいと考える。丸2、安心安全な街づくりについて。問い、消防署富士見分署建て替えの進捗状況は。答え、浦和所沢バイパス沿い水子地区へ移転の考えだが、通行車両の安全確保の課題があり、建設が進んでいない。早期実現に向かって努力していく。丸3、学校における教育環境の向上について。問い、教室にエアコンが導入された効果は。答え、夏休み短縮により児童生徒と触れ合う時間の確保ができたなど成果がある。夏は熱中症の予防にもなり、冬はストーブの使用もなくなり、快適な教育環境のもと集中して学習に取り組んでいる。15、佐野正幸、21未来クラブ。丸1、学校における心の問題について。問い、児童生徒に対して教員の接し方に関する取り組みは。答え、教員の言葉がけは大変重要。研修のほか、専任教育相談員が各校を訪問している。問い、教員に対する取り組みとしてストレスチェックを。50人未満の事業場は労働安全衛生法上実施義務ではなく努力義務だが、行っては。答え、検討課題としたい。丸2、安全安心な街づくりについて。問い、公園に災害用井戸の設置を。答え、設置は大変有効なものと認識しているが、解決すべき課題等もある。問い、道路の通行を妨げる植木等の対応は。答え、植木等の所有権は土地の所有者に帰属するため、道路管理者が自由に選定はできない。問い、事故が起きた場合、所有者等が賠償責任を負った判例がある。当県の注意喚起、周知の状況は。答え、特に行っていない。広報誌等で注意喚起していく。16、関野金太郎、21未来クラブ。心触れ合う安心のまちづくり。丸1、安心安全のまちづくりについて。問い、 水谷東の前沼公園に設置した防犯カメラの画像データの収集など運用形態は、答え、公園内で犯罪や事故、いたずら等が発生したときに記録媒体の画像確認をする。必要に応じ警察には要領に基づき画像情報を提供する。問い、防災行政無線の内容が同時にテレフォンサービスに反映されるべきでは。答え、システム上タイムラグは発生する。今後防災訓練や出前講座で周知啓発していく。問い、台風21号の際に避難所に指定されている水谷東小学校に接する市道が冠水したが、その原因把握と対策は。答え、多くの雨量で流れる先がなくなり冠水した。今後予定されている歩道工事で水路改修を行い改善を図る。丸2、市民と行政によるまちづくりについて。問い、まちづくり協議会へ活動に応じた支援をすべきでは。答え、限度額を超える活動については都度検討していく。17、寺田良、日本共産党。丸1、介護保険制度の充実を。問い、来年度実施の計画では介護保険料基準額が5万9100円から6万2000円となる。一般会計からの繰り入れを行い、介護保険料の引き下げを。答え、一般会計からの繰り入れはしない。来年度からの保険料は、介護保険給付準備基金を活用し、急激な値上げにならないよう検討している。丸2、住宅政策の充実を。問い、住宅セーフティーネット法を活用し、単身高齢者や低所得者が賃貸住宅へ入居できるよう市として取り組みを。答え、県が主催する協議会、住まい安心支援ネットワークの情報提供に努めている。問い、空き家の活用を進めるために地元の宅建業者や大家と連携が必要。全庁的、視聴者の庁、な取り組みを。答え、今後検討していく。丸3、幼稚園一時預かり事業に市として補助を。問い、一時預かり事業補助を実施している県内の自治体数は。答え、40自治体中11自治体。問い、朝霞市は来年度から実施の方向、富士見市でもぜひ。答え、国の動向を注視していく。18、小川拓海、日本共産党。丸1、台風や豪雨時における勝瀬地域の水害対策について。問い、昨年の台風9号や今年の台風21号では第二砂川堀が越水し、かつて小鳩保育園周辺が冠水した。第二砂川堀の治水対策を早急に行うべき。答え、管理主体の富士見の市と連携してポンプや水門の設置などの対策ができないか検討し早期に実施したい。問い、かつて小鳩保育園は昨年床上浸水の被害に遭い、今年も周囲の冠水が起こるなど保育園関係者は不安を抱いている。水害の際は市としてどのような支援をするのか。答え、水害が予想される際には保育課が窓口となり、情報伝達をいち早く行い、子ども未来部として人的支援も行う。丸2、中学校の部活動について。問い、教員の多忙化や行き過ぎた指導など、 部活動が社会問題化している。本誌の現状は。答え、 97% の生徒が参加し、教員もほぼ全てが参加。問い、4月から制度化された部活動指導員の活用状況は。答え、現在は活用していないが、外部コーチを15人配置。19、川端勝弘、日本共産党。丸1、山室地域の水害対策を。問い、砂川堀からの流量を増やすため、新河岸川非管工事を平成31年度ではなく、平成30年度までに早期改修工事を。答え、砂川堀新河岸川の内水排除対策は改修に大きく左右されるので、少しでも早く合流部改修を目指している。問い、排水路下流の住宅地が冠水するので、調整池、池や高台住宅内に雨水タンクの設置補助を。答え、雨水貯留タンクは有効なので考えたい。丸2、シティゾーンについて。問い、埼玉県が産業団地整備として企業誘致のための調査を行っているが、進捗状況は。答え、開発の可否について、分譲地、道路の幅員、配置、公園、緑地及び調整地など、県企業局で素案を作成している。問い、市は県にお願いしているというが、この地域は川に挟まれているため、水害が懸念されている地域である。水害対策はどうなるのか不安。市の考え方や市民の声を聞き、県と協議すべき。答え、調査が終わってから考えていく。
30、掲載写真。2枚あります。1枚目、改修予定の砂川堀悲観。2枚目、楽しく学ぶ子どもたち。教室の様子です。写真終わり。